聖書の御言葉をお聞きください。ルカによる福音書24章8節から12節。ルカによる福音書24章8節から12節。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。以上です。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの計り知れない御心のうちに、今私たちは大きな試練の中にあります。明日の死の日、教会に集まって礼拝を捧げること、共に礼拝を捧げることができない状況の中で、私たちはあなたの恵みと憐れみを恋い求めます。どうぞこの出来事のうちに、あなたの深い裁きの思いを私たちは覚えずにはおれませんが、それを超えたあなたの憐れみのうちにあって、私たちがそれぞれの場所であなたの御言葉を聞き、あなたの皆を呼び求め、あなたを礼拝することができますように、そのような教会の交わりを私たちが覚えることができ、またその中にあって忍耐を持って歩むことができるように導いてください。今からあなたの御言葉の解き明かしをここになさんとしています。どうぞあなたの、あなたご自身がその奉仕を通して語ってくださるようにお願いをいたします。一言の感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。先週に続いてルカによる福音書24章に記されている主イエスの復活の物語を学びながら、ご一緒に神様を礼拝したいと思っています。この物語に初めに登場しますのは女性たちでありました。イエス様が地上での働きをなさっていた間、ずっとそばにいて仕え、身の回りのお世話をしていた人たちであります。その女性たちが墓に葬られたイエス様の遺体に香料を塗り、改めてきちんと埋葬したいと思ってお墓に来たのでありました。ところがお墓についてみると、もはやそこには主イエスの遺体はなく、さらには神の御使いが現れてイエス様は復活なさったと告げたのです。女性たちはこの光景にただ驚き恐れるほかありませんでしたが、そんな彼女たちに御使いはかつてイエス様が語られた御言葉を思い起こすように命じます。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。その主の御言葉によって女性たちの心が開かれていきます。そして彼女たちは墓から帰り、自分たちが見たこと、聞かされたことを11人の弟子たちや他の人々に知らせたと言われています。で、このルカによる福音書の24章の初めに記されている 物語を読むときに、ついつい私たちは読み過ごしてしまうのではないかと思いますが、11節、12節を見ますと、この女性たちの話を聞いた弟子たち、特にペトロの反応がそこに記されています。一つは、彼らは女性たちの話がたわごとのように思われて信じなかったということ。そしてもう一つは、ペテロが立ち上がって墓へ走って行き、墓の様子を確かめて帰ってきたということ。この二つです。初めの女性たちの言葉を信じなかったということは、どこか女性を馬鹿にしたようなこうひどい態度のようにも思えます。そんな話はたわごとに過ぎない。そんな話はわざわざ耳を傾ける価値もない。それは確かに女性に対する一つの差別を含んでおりました。しかし、もっと深いところでよく考えてみるならば、死んだ人が復活したという話は、そもそも私たち人間の思いをはるかに超えた出来事を指し示しております。まさに全てのものを作られた全能の神が、私たちのただ中で生きて働いておられる神ご自身の御業です。私たちは自分からそのような出来事を信じることは到底できないのです。その信仰においては、本当の神の御業を信じる信仰においては、私たちは根本的に破れたものに過ぎません。しかし、神はそのような私たちの不信仰の闇の中に私たちを放っておかれる方ではありません。むしろ、この神はイエス・キリストを死者の中から復活させたその力を持って私たちのうちに働いてくださり、イエス様の復活を信じる信仰を起こしてくださる、創造してくださる方であります。弱い私たちを信じる者へ作り変え、主の復活の命に預かる者としてくださる。実際に女性たちはその神の道からによって、主の復活を信じ、その知らせを弟子たちに伝えるものに変えられたのです。そしてこのことは、同じように、ペトロにも当てはまるのです。先ほど申しましたように、彼は復活の話など、たわごとにしか思えない。そして女性たちを信じようとはしませんでした。いや、さらに言うならば、今日の物語に関しては、12節にありますように、イエス様のお墓に行って、その様子を自分の目で確かめた後であっても、彼は、この出来事に驚きながら家に帰ってしまいます。それで終わりです。今日の箇所において、彼は最後まで死の復活を信ずるところまでは至っていないのです。しかし、不思議なことに、また私たちにとっては、この上もない慰めでもあるのですが、このようなペテロも、決して、神の恵みの外に排除されているわけではありません。自力で復活を信じられなければ、神の恵みに預かることができない、そういうのではないのです。彼自身は、まだわからなくとも、神はすでにペトロをその限りない恵みのうちに 捉えていてくださる。改めて十二節を見ますと、立ち上がって墓へ走っていったペトロの姿が描かれます。女性の言うことを信じられなかった彼がどうして立ち上がって墓へ行ったのか疑問に思われますが、しかしこれこそまさに神が彼を招いていてくださる恵みの始まりであり、信仰の世界の真実の始まりに他ならないのです。ちなみにここでペトロは立ち上がってと言われておりますが、この立ち上がってと訳されている言葉は、新約聖書では実はイエス・キリストの復活を表すために用いられる言葉でもあるのです。つまりここですでに立ち上がったペトロは、立ち上がらされたペトロは、キリストの復活の命の中に招かれている。イエス様を復活させられた神の恵みの力によって、復活の命にすでに預かって、復活の新しい命の中を派生出すものとされているということであります。もちろんまだそれは何が何だかわからないことだったかもしれません。しかしペトロの中には様々な思いが浮かんでいた、そう想像することもできるでありましょう。イエス様に弟子として召され、そば近く仕えるようになったペトロです。しかしそうでありながら、イエス様を信じる信仰からはいつもどこかずれて、外れていた自分の愚かさ、そういうものがありました。また自力でイエス様に従っていけると信じる思いで、大きな口を叩いておりましたが、肝心な場面でつまずいて失敗を重ねる弱さが彼にはありました。そしてついには三度にわたってイエス様のことを否定してしまう決定的な破れを彼は経験するのです。そして今なお主の復活の知らせを聞かされても信ずることができない鈍さの中に彼はある。しかしそれでも神はそのペトロを見捨てているのではないのです。変わることなくその恵みのうちにペトロを捉え続け、その復活の命の中に立ち上がらせてくださる。そして一つ一つの事柄を通して神がペトロを主を信じる信仰へ、復活の命を信じる信仰へと導いてくださるんです。今日の箇所ではペトロはまだ信じることができないまま家に帰ってしまうところにとどまっています。しかし私たちはこの後の彼のことをすでに知らされています。この後、復活されたイエス様が、ご自身を彼に表してくださいます。そして、彼の心の目を開くように、聖書の言葉を、神の御言葉を解き明かしてくださる。そうしたイエス様との出会いの中で、交わりの中で、ペトロは主の復活を信ずるものとされていく、立ち上がらされていく、そしてさらには自分自身が信じるだけではなくて、その復活のメッセージを人々に伝える人の務めを担う者へと 変えられていったのです。これが私たちに今日与えられている復活のメッセージに他なりません。これは決してペテロだけに関わる昔話ではありません。その御言葉を今耳にしている私たちもまた同じ神の恵みに招かれています。同じ復活の命のうちに預かるように招かれています。今はよくわからないそういう面があるかもしれません。様々な困難や毎日の生活のあれやこれやの出来事の中で神の恵みも何もわからない、ただ混乱するばかりであるかのように思える時もあるかもしれない。しかし神はそのような私たちをも計り知れない恵みを持って捉えていてくださり、新しい信仰の道へ、新しい命の道へと導いてくださいます。私たちはこの神の真実さのうちにあることを改めて御言葉を信じ、この神の恵みのうちに生きるものとされていきたいと思います。お祈りいたします。全能の父なる神様、私たちは自分からあなたを信ずることのできない弱さと不信仰の中におります。しかしその私たちの思いを超えて、あなたは恵みのうちに私たちを招き、いつも新たに立ち上がらせてくださる、その恵みを与えてくださることを感謝をいたします。どうぞあなたの御業の前に立ち、いつも祈りを持ってその恵みを受け取ることができますように、その恵みのうちに生きることができますように、私たちを導いてください。特に今この試練の中にあって、私たちが忍耐を持ってあなたの御言葉に耳を傾け、教会の交わりのうちに生きることができるように顧みてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。